公安警察の実態。犯罪組織公安警察の活動と手法。1、概要。これまでに分かっている公安の活動と手口は以下の通りである。1、住居侵入、窃盗、盗聴、盗撮。2、監視と称する集団ストーカー的嫌がらせ行為、社会的環境工作。3、身体、頭脳、精神に害を及ぼす薬物による障害行為と人体実験。4、思考盗聴、マインドコントロール用などのハイテク機材の実験と使用。5、慰安と技術研修、または欲望処理としての催眠強姦。6、実験殺人、証拠隠滅殺人、SM 拷問殺人、暗殺、ETC。1から4の犯罪行為は、公安が選んだ活動対象者、大半が一般国民に対して、ある種のテーマを定めて段階的に行われている。1は、公安活動の第一歩、いろはの意である。2は、3以降の活動のための、環境設定が主な目的である。5は、最近の最も主要な公安の活動になっている。公安警察官の品性から見れば当然の成り行きと言える。6が行われる理由は、日本国民の脅威で述べられている通りである。特筆すべきは、女性に対して行われる SM 拷問殺人である。秘密の保持のための抹殺を目的として、局部に行われる凄惨な拷問は、鬼畜の所業であり、これが、まさに公安警察の正体である。公安警察の監視対象設定目的。公安警察は、自身の活動拠点、活動根拠を確保するために、それぞれの目的に適した、一般国民を監視対象者に定めて活動を開始する。公安警察の監視対象者設定が承認されると、多額の予算、人員、機材、拠点、監視に使用する賃貸マンション等の設定、警察のヘリ、車両、施設等の優先使用が認められる。警察組織特有の予算弱含もった繰り返し庭をかけて、公安警察には、監視対象者が、大きな利権となる。ミスさえしなければ犯罪が公認されている身分は、それだけでも特権中の特権である。その公安警察が、様々な活動を行うための拠点を得る手段として、監視対象者が利用される。したがって、公安警察の監視対象者の選定は、活動しやすく、そこで、活動が長期に継続できることが第一条件とされる。例えば、犯罪には、縁のない単身サラリーマンなどで、なるべく弱そうなものが選ばれる。犯罪常習者などは不適。すぐ刑事などに現行犯逮捕されてしまっては、活動がそれで終わってしまう。それでは利権にならない。本物のテロリストや危険人物では、公安自身にも危険が伴うし、仕事がハードになる。しかし、長期に監視対象にし、できるだけ多くの予算を得るためには、テロなどの特別な危険人物でなければならない。そこで、平凡な一般人を、偽装第一級危険人物に祭り上げる工作が行われるわけである。そういう理由から、公安の監視対象者の周囲では、公安警察官によるでっち上げ事件や、監視対象者の仕業に見せかけて行われる事件が多発する。この種の事件の特徴は、すべてが未解決事件となる。実際の刑事事件であっても、刑事には捜査させないので、犯人自身が捜査を担当するのだから解決するわけがない。そもそも、公安警察の活動から、自身の欲望による犯罪を取り除いたとしても、現行憲法下では、合法的な活動はほとんどない。こうした事情から、偽装第一級危険人物の監視拠点では、公安自身の欲望処理や、組織の利益のための犯罪が毎日のように行われているのである。公安の監視対象者設定の目的は犯罪利権獲得である。2、薬物編1。公安は、活動対象の人物やその周囲に、様々な薬物を仕掛ける。食品に薬物を仕掛けるのは、公安の常套手段である。食品に使用される薬物は、主に、1睡眠薬、2記憶に障害を起こす薬、3頭痛や全身に倦怠感を起こして活動を抑制する薬など、他に、発がん物質、脳梗塞誘発剤、心不全、呼吸不全誘発剤もある。食品に薬物を仕掛ける方法は、1留守宅に侵入して食品へ仕掛ける、2尾行して、飲食店の料理人に病気治療薬などと言って入れさせる。3後ろから接近して、食器に投入4よく行く飲食店があれば、そこの従業員になりすましている場合もある。脱性の薬物には、よく知られた催眠ガスがある。催眠ガスは、一気体の催眠ガス、喉頭ガスと呼ばれるものに衣服などに付着させて、少しずつ気化させて、長時間眠気を持続させるガス。酸麻酔薬、など、喉頭ガスは高濃度で吸引すると、中枢神経が麻痺し死亡する。2は、ネクタイなどの衣類、持ち物、机などに付着させて使用、8時間程度眠気が持続する。どちらも無色無臭である。酸麻酔薬、亜麻酔状態にした対象者に、様々な身体工作を行うときに使用そのほか、タバコに仕掛けて頭痛を起こさせる薬もある。 水道に細工して薬品入りの水が出るようにする方法もよく使われる。薬物片に薬剤の使用目的。1睡眠薬、催眠ガス、麻酔薬。対象者や家族を眠らせて、室内、持ち物などを調査、身体への工作、男性の精子採集、女性の眠り強姦など、公安の活動用対象者の運転する車の車内に仕掛けて、運転を妨害し、追跡をしやすくする、交通事故を起こさせせる目的の場合もある。公安が人を殺害する場合に、このガス、喉頭ガスを嗅がせて、とどめを刺す方法が使われる。二気化性催眠ガス、睡眠薬。対象者を眠らせる。対象者の仕事などを直接妨害したり、会社の自販機、コーヒーメーカーなどに睡眠薬入りを仕掛けて、それを対象者の仕業に見せかける信用失墜工作なども行う。3記憶障害罪、オウム事件で知られたナトリウム化合物、活動を通じて対象者などに知られた公安に、都合の悪いこと、犯罪手口等を早く忘れさせるためや対象者の知的能力を低下させる等の目的がある。生命に支障はないが、公安による多様が、国内で最も懸念される薬物。4発がん物質、脳梗塞誘発剤、心不全呼吸不全誘発剤。暗殺目的で使用され、政治色が濃い。これらの薬剤の人体実験目的。3、集団ストーカー編。公安の集まりストとその目的。刑事の捜査と公安の活動とは全く違います。そもそも、公安は捜査などしません。したがって、犯罪常習者は、公安の活動対象になりません。犯罪ですぐに逮捕されるようなものでは、公安にとって一時的な活動しかできません。公安は活動しやすく、それを長期に継続できる対象者を選んで活動します。公安警察が活動対象を選ぶ条件は、1長期に継続できること、2活動がやりやすいこと、3公安にとって何らかのきっかけをがあることです。これは、犯罪組織が犯罪に巻き込んだり、因縁をつけたりするのに何らかのきっかけがいるのと同じです。公安は、その対象者が犯罪事実などで何もない、捜査や監視など必要ないものであることを最初から一番よく知っています。その上で対象者が犯罪者であるような情報を流して歩きます。これは公安が活動するために行う情報操作と言われるものです。公安は工作対象者の仕業に見せかけて自ら犯罪を行うことはあっても事件の捜査など派はしません。要するに公安の監視や尾行などの活動は常に公安自身の目的で行われます。次にその手順について説明します。公安の活動にはいくつかの段階があります。第1段階、尾行監視等のいわゆる調査。第2段階、虚偽の犯罪情報を流したり対象者にシュストなど嫌がらせを執拗に繰り返します。これからの活動のため対象者と周囲との分断や手なずけ、協力者獲得工作等、これらを通じてその人間の実力が測られます。この段階では公安の活動に大概の人が気づきます。集団ストーカーとしてあちこちで問題化しているのはこの段階です。この段階で公安にとって適した活動条件と判断されるとると、次の段階へ進みます。第3段階、様々な薬物、機材の生体実験や公安の手法の研究、実験材料に使われます。第2段階の工作も引き続き必要に続きます。この段階では対象者はすでに公安上の重要危険人物に祭り上げられている。担当公安部署が対象人物が関与したと主張すれば、あらゆる事件が直ちに捜査が打ち切られ、該当公安部署に引き継がれるという都道府県警を巻き込んだ、デタラメ捜査体制が作られます。この段階の実験には、福島の電磁波による対象者と家族の火傷実験や、京都などでのマイクロ波による知覚と意識障害実験などが知られています。全国各地の思考盗聴実験も、この段階の対象者を使用して行われている。第4段階、公安警察官の槍、逮捕罪の犯罪が、その対象者を利用して行われます。公安警察の真の姿が丸見えとなります。犯罪は、皆、公安の活動、監視対象者の仕業とされます。慰安や美術研修目的の催眠強姦や慰安婦狩り処女狩り競争など、その最たる例です。公安の活動目的は、そこで行われていることを見ればわかります。薬物、機材の生体実験や催眠強姦、そして自ら行った犯罪の犯人替え玉利用、その活動は皆犯罪ばかりです。公安の活動、監視対象者とその周囲の人々が大勢その犯罪の犠牲にされます。そしてこれらの活動に国民から徴収した莫大な税金が警察予算として使われています。ネガティブイメージ形成工作、公安が活動環境を作る方法。公安が対象者を定めて活動を始めると必ず その活動対象者のネガティブイメージ形成工作が行われます。その目的は、対象者を周囲の人々から分断し孤立させることにあります。公安は、活動対象者を様々な機材、薬剤、犯罪手法の実験、行った犯罪の替え玉犯人などに利用します。こうした活動を行いやすくするため、対象者を周囲から分断し孤立化させる工作を行います。その結果、公安の活動対象者から見れば、自分が生活する周囲の人々が、一様に、自分に、犯罪者、変質者、狂人、泥棒、組員、テロリスト ETC などの悪いイメージを持つという、異常な環境が作り上げられます。犯罪捜査などを装い、犯罪者、変質者などの嘘情報を流す情報工作、コンビニなどに、万引き犯等の虚偽の顔写真入り手配書を配ることもある。疎遠な隣人や店員などには、これにより、完全なネガティブイメージが形成される。このような環境は公安にとって、その活動を社会に隠蔽しながら、対象者を利用した犯罪工作を続けるために一番好都合です。公安の犯罪工作、公安の常套手段。公安は、活動対象者の職場、所属団体、付き合いのある隣人等に対して、まず、公安が犯罪を行い、それらの関係者、関係先を犯罪被害に遭わせる。次に、警察の立場を利用し、事件処理を行い、その犯人は、公安の活動対象者ということにする。これは公安の常套手段である。公安は、活動対象者と近い関係にある、勤め先や個人に対しては、必ず、先に、窃盗やその他犯罪を自ら行い、対象者をその犯人であるとして、活動内容を秘密にさせながら、巧みに取り入っていく。情報工作の嘘がバレる、対象者本人に知らされる可能性が高いようなところでは、必ず、この手段が使われる。犯罪に合わせることで、被害者に全面的に協力させ、さらに捜査情報を漏らすと法で処罰されると思わせることで、活動を完全に隠蔽しながら、関係先や対象者と関係が深い個人を自由に操ることができるようになる。この犯罪工作は、公安が活動する場所では必ず行われる。犯罪工作で、公安がよく使う手口は、職場、所属団体などでは、金品の盗み、飲食物に薬物を混入させる人し、個人に対しては、金品の盗み、本人、女性の場合や娘を催眠強姦する手口もよく使われる。催眠強姦を行えば、恋人のような親密な間柄であっても、警察という立場で、二人の間に割って入ることができる。警視庁公安部が、上尾の活動拠点を中心とする、職員の催眠強姦研修に力を入れているのは、この実地訓練であり、催眠強姦研修教材に使われているのは、女子中高生から20代前半の一般女性である。催眠強姦。警視庁公安部が、上尾の活動拠点を中心に、最重要活動として、ほぼ全員参加で取り組んできたのが、催眠強姦である。催眠強姦は、深夜から早朝、開き定技術で駆使し、女性の家へ侵入し、寝ているに、女性に麻酔をかけて強姦する、警視庁公安部が編み出した強姦手法である。麻酔をかけられるため、被害者は、皆、朝まで強姦されていることに気づかない。この手法により、全国で、公安警察官たちが、毎夜、目をつけた女性を催眠強姦して楽しんでいる。警視庁公安部の催眠強姦の目的は、1教育研修目的に女性協力者獲得3活動対象への攻撃目的4、警察官の欲望処理の4つである。1教育研修目的の催眠強姦、技術の実地訓練。警視庁公安部は、催眠強姦を、公安活動の基本にしている。警視庁公安部の催眠強姦には、高度な技術が使われている。催眠強姦は、オートロックマンションも含めて、すべての家の鍵を開け上司誰にも気づかれず侵入し、ほとんどの強姦被害者本人も気づかないまま行われている。人は、寝ている時でも、体をつつかれただけで、半数は目を覚ます。さらに体を揺すられれば、90% は目を覚ます。下着を剥ぎ取られ強姦されれば、100% が目を覚ます。しかし、警視庁公安部の催眠強姦では、目を覚ました人はほとんどいない。これは、催眠ガスなどの薬剤が使われるからで、開き定技術と合わせ、侵入工作の基本に据えられている。次に、催眠強姦の際、設置しておいた盗聴、監視装置を見ていて、被害者が意識を回復すると、すぐに駆けつけて、事件処理と証拠隠滅をする。事件は、絶対に所轄署には扱わせない。事件処理には、証拠用にあらかじめ採取しておいた特定人物の精子を使用し、警視庁公安部にプールし、事件は隠蔽する。被害者にはその場で、その特定人物を犯人と断定しておいて、告訴をしないよう心理誘導をする。さらに、定期的にコンタクトを取りながら、適した素材は、女性協力者として、公安の活動に取り込む。催眠強姦で、 そのきっかけを作る。この一連の工作、犯行を、守備よく実行すると、その研修者には、一定の評価が与えられる。警視庁公安部は、APEC 期間中も、上尾で、催眠強姦や不警動犯で、セックスに励んでいた。警視庁公安部上尾分室より、に女性協力者獲得目的の催眠強姦、警視庁公安部が、催眠強姦を最重要活動とする理由。催眠強姦は、公安が、女性への工作を行う上で、効果的な手段とされている。その工作は、A 公安の活動対象者と、周囲の女性の分断工作、B 女性協力者獲得工作、C 公安警察官の性欲処理、慰安婦獲得工作である。公安警察が、個人を活動対象とする場合は、治安のためなどではなく、公安自身の目的から行われる。すでに前説で述べた通り、そのため、対象者の孤立化の手段として、周囲に女性がいる場合、その対象者の仕業に見せかけて強姦する。その際、女性に、顔、姿を見せての通常強姦では、工作にならないので、催眠強姦が行われる。B、強姦した女性を危険から守るなどの口実で接近し、協力者にするきっかけにする。さらに、C、接近した女性を、肉体関係を前提とした協力者にする。こういう女性協力者は、命令で、誰とでも関係を持つような女に教育される。肉体関係前提の女性協力者は、公安にとって、スパイとして、非合法工作要員として、また、慰安婦としても、利用価値が極めて高い。セックスで支配できる女性協力者の獲得は、公安にとって最も高い活動成果となる。こうした理由から、公安は、活動対象者の周囲に女性がいれば、まず催眠強姦を行うのである。3活動対象への攻撃目的は、催眠強姦が、まず、活動対象者と周囲の女性の分断工作として行われること、人的攻撃。あらかじめ、活動対象者の精子などの遺伝情報を盗めとして、証拠として用意していることから、その催眠強姦が、当初の目的を達した後、事前に用意した証拠品で立件すること、社会的攻撃を意図している。下山事件以来、公安警察が行う犯罪は、すべて、その活動、監視対象者の仕業に見せかけて行うのを、普遍の大原則している。その攻撃は、その対象者を利用して行う活動が終了したとき、最終攻撃として行われるものと考えられる。警視庁公安部の催眠強姦の特徴。警視庁公安部による催眠強姦の特徴は、A 深夜に鍵を開けて侵入する B 被害者が被害に遭っている間、ずっと寝ていて気づかない C 下着を引き裂いたり、全裸のままにしておくと、犯行の意識を回復した被害者が強姦されたことにすぐ気づくようにしてある D、すぐに公安による事件処理が行われ、聞き込みや目撃者探し、刑事鑑識による実況見分等の通常の捜査は、絶対行われない D 犯人が、即座に断定的に示される E 被害者と家族に対して、事件の隠蔽を目的としたマインドコントロールが行われ、事件が完全に隠蔽される F 犯行が行われている地域で、事件の実態をカムフラージュするための徹底した情報操作が行われる。例外なく以上の特徴を持っている。すべて、公安による事件処理が行われ、絶対に所轄署扱いにさせない理由は、公安の犯罪は、ほとんどが担当する監視対象者の仕業に見せかけて行われる。催眠強姦は、事前に証拠として使用するため、監視対象者の精子を盗み取って用意して実行される。所轄署が、正規の事件処理をした場合、現場検証や聞き込みを通じて、公安の意図とは、別の真犯人の証拠が収集されてしまう可能性が高いからである。強姦ほど、多くの証拠が残る犯罪はない。警視庁公安部による催眠強姦は、被害者に気づかれずに強姦するという高度な技術を行使しながら、どんな女性でも、必ず、被害者が意識を回復した時に、被害に遭ったことに気づくように、現場で細工した上、自分の遺伝子情報である体液を残していくという、極めて不自然な実験現場が作られる。中性子催眠娘と、公安による精子の催眠娘とは、催眠ガスを用いて、男性を全身麻酔状態にして行われる。これは、入れるものと場所が違うだけで、催眠強姦とほとんど同じである。通常、射精は脳からの信号で起こるため、全身麻酔状態では、精子を盗め取り入れられない。現在、公安が精子盗めとのために使っている装置は、低周波マッサージ機の原理を応用したもので、一方の電極を肛門から挿入し、前立腺付近に当て、一方の電極を腹部に当てて低周波電流を流し、関係する筋肉を収縮させて、射精を起こさせるものである。出てきた精子は、尿道にチューブを差し込んで、容器に採取する。公安による催眠強姦と、精子の催眠娘とは、セットで行われていて、採取した精子は、大半が催眠強姦現場に持っていき、催眠強姦被害者の女性に、 強姦犯人の体液が付着したように偽装するために使用される。この技術により、警察は国民のすべての男性から寝ている間に精子を採取しサンプリングすることが可能になった。公安がすでに精子の採取とサンプリングを開始しているのは前述の通りである。警視庁公安部活動の変遷、催眠強姦はハルシオンから始まった。ハルシオンは警察が取り調べの際、被疑者に投与し思考力を奪い朦朧とした状態で自白に追い込む目的で使用されていると言われる薬物だ。警視庁公安部の活動においてもこの薬物は日常的に使用されてきた。警視庁公安部は平成6、7年頃ハルシオンを飲食物へ仕掛ける工作に盛んに使用していた。当時のハルシオンの使用目的は工作対象者の仕事の妨害、自己誘発、嫌がらせなど公安らしい使い方が主であった。やがてハルシオン乗用車はその副作用により就寝時無意識のまま犯罪を犯すことがあるという事例がアメリカで発表されると、これだけハルシオンを飲ませたからきっと何かやるに違いない。これまで投薬工作を続けてきた対象者の夜間の睡眠時の監視が重要な任務となる。その監視を行っているうち、眠らせておいて何かやるのは面白い、これが女だったらよかったのにという現場担当者の欲望が高まっていった。その監視はやがて睡眠時のさらなる工作に発展し、そのための対象者の睡眠状態の維持、さらに対象者の入眠り誘導のための技術開発、新薬物導入と対象者を眠らせて活動する技術をさらに進歩させていった。催眠ガスもこの過程で導入されたものである。この技術の集大成が男性からの精子催眠娘と中途女性の催眠強姦なのである。米村敏郎公安部長が肝煎りで開始した催眠強姦を今でも研修として行い続けているのは、この技術をできるだけ多くの公安警察官に習得させるためなのである。催眠強姦は警視庁公安部のお家芸であり、現在警視庁公安部が現在最も好んで行っている活動である。公安は世界に類のない秘密組織、国民を付け狙うマフィア。公安の活動は 99% は犯罪であり、その活動から見れば公安は純然たる犯罪組織である。秘密警察のゲシタポや KGB と日本の公安の違いは、日本の公安は対外活動は行わず、国内で国民を対象として主に犯罪を行う組織という点である。旧共産圏諸国や戦前戦中の日本を除いてこれだけ強固な秘密警察を持つ国は例がない。かつて侵略戦争を推進した特攻警察を公安警察として戦後に復活再編したのが戦後保守政権吉田茂内閣である。復活した特攻公安警察は吉田茂の目論見通り共産勢力の国内伸長阻止のために活動を開始し、下山事件、都合事件、青梅事件、三鷹事件などを次々と起こした。公安はその後も埋め込まれた警察組織の中で自己増殖を続け、国民を対象とする秘密警察では世界に類がない規模にまで肥大化した。肥大化した現在の公安は犯罪を主要手段とする当初の思想を踏襲しながら、反共という目的は完全に変質し、組織の利益と個々の要望のために組織の維持防衛を最重要目標としながら、日本国内至るところで国民を付け狙うマフィアとして日々暗躍を続けている。公安は犯罪者でも危険人物でもない一般国民を対象に定めて活動拠点を設営し、自身と組織の利益のための犯罪を行っている。したがって公安警察の監視対象者は活動しやすく、そこで長期に継続できることを第一条件として決められる。犯罪には縁のない単身サラリーマンなどでなるべく弱そうなものが最適なのである。大概の公安の監視対象者の実態はこのような人物で、そのような人が公安の活動のために第一級危険人物に祭り上げられている。そういう事情から公安の監視対象者すなわち偽装第一級危険人物の周囲では、公安警察によるでっち上げ事件や監視対象者の仕業に見せかけて行われる犯罪が多発する。公安自身の欲望処理や公安組織のための犯罪が毎日のように行われる。公安犯罪の被害者は常に監視対象者とその周囲の人々である。公安が治安を守るとか国家国民を守ると考えるのは180度違った妄想である。一般国民を餌食にして欲望を満たす公安警察、それを野放しにする警察庁。日本の公安警察は国内で国民を活動対象として様々な犯罪を行う犯罪組織である。公安警察官の大半は国家のためとか国家の治安活動を行うなどという意思は全くなく、もっぱら自身のため組織のために犯罪を行っている。したがって当然活動し安くて美味しい一般国民が活動対象に選ばれる。都合の良い一般国民を選んでやりたいことをやる。サディスティックな嫌がらせ、 生活妨害、盗聴盗撮、住居侵入、器物破壊、投薬傷害、窃盗、強姦、殺人、盗盗。これらの活動の一部が、今、集団ストーカーと言われ社会問題化している。そして、これらの犯罪を野放しにするばかりか、秘密を担保することだけを厳命し、そのための、機材、薬物、資金を供給し続けているのが警察庁である。犯罪を取り締まるべき警察に、公安という犯罪組織を隠蔽し、犯罪を好き勝手にやらせておく警察庁というのは、表向きと裏は、随分違う役所である。公安の主要業務が犯罪である以上、秘密の担保は、警察庁にとっても最重要目標に違いない。ある関係者は、公安警察官には普段、好きなようにさせておかないと、いざという時に動いてくれないから、と言っている。警察庁が、公安という犯罪組織を隠し持つ目的は、このいざという時のためというわけだ。警察庁が犯罪組織を用いる、いざという時とは、どういう時なのか明らかにする必要があります。その結果、秘密の保持のため、法で裁くことができないから、公安の犯罪が野放しになる。という構図成り立っている。強姦しようが殺してしまおうが、裁くことより秘密が大事というわけだ。それは、彼らの保身にも直結する。公安が無政府状態になるのは、当然の理由があるわけです。この警察行政の暗黒腐敗構造に便乗して、一般国民を餌食にして欲望を満たす公安警察。日本警察の深刻な実態が、ここにあります。警察庁が考えるいざという時、警察庁が犯罪組織公安警察に犯罪を実行させることで対処するいざという時とはどういう時か。過去を振り返し得れば、下山事件、都合事件、青梅事件、三鷹事件等がまず挙げられる。朝鮮戦争勃発直前の国際情勢の下、アメリカ服従を基本とする戦後保守政権にあっては、共産勢力の国内伸長阻止は最重要政策であった。共産党の仕業に見せかけて、下山国鉄総裁を殺害、下山事件などの犯罪を執行させることにより、国内体制引き締めが行われたのであった。しかし、これにより、共産勢力の国内伸長が阻止できたと考えるのは、保守政権と公安警察の妄想である。このような犯罪を行わなくも、当時の日本の保守政権の基盤は盤石であり、共産勢力が取って代わることはありえなかった。それは、その後の国内の政治的状況を検証すれば明らかである。これらの事件で、日本は、とんでもない減災を背負うことになった。保守政権と警察の自己満足でしかなかった、いざという時のための減災は、公安警察の犯罪特権を生み、後に、国民に、多大な災いをもたらすことになる。公安警察の犯罪特権。憲法上の大原則、法治主義に反して、犯罪組織として、公安警察の存在を可能にしているのは、行政府が、事実上、警察の管理を放棄し、その管理を、警察自身の手に委ねているからである。それは、かつて、戦後の公安警察の犯罪活動を、国家行政の必要悪として、任用、いざという時したことに端を発する。国家行政を担当する歴代政権は、許容した犯罪の罪深さゆえ管理することから逃亡し、管理を、警察自身の手に丸投げする一方、その警察の内部を除くこともタブーとして扱ってきた。国家行政の不分立である公安警察の犯罪特権は、この構造の上に成り立っているのである。これが、自民党政権が一貫して取り続けてきた警察行政の根幹である。管理を警察の手に委め、内部を除くことをタブーとしてきたのは、警察が腐敗したり、警察官が犯罪を行ったりしない。という前提からなのではなく、警察犯罪の政権からの入用がその意味だったのである。一方、警察内でも、この事実は、高度に秘匿せねばならぬものとして、一職員に至るまで、秘密の担保が要求され、警察の秘密は墓場までの掟となり、警察の秘密主義の中枢を成しているのである。こうして、警察組織は、外部の目による民主的チェックや管理監督を一切拒絶し、制度上は、警察を管理監督する国家公安委員会を下部組織化し、その委員は警察自身で選任し、国家公安委員長のみ、政権与党の国会議員を名誉職として就任させ、警察庁長官は、必ず、警察自身の中から選ぶ。自民党政権時代の警察政策に共応して、このようなシビリアンコントロールを受け入れない、国内独立国家の様相を呈する警察組織が構築されたのである。公安警察の犯罪特権を守ることを主眼とする警察の秘密主義は、偽造領収書による裏金不正に垣間見える公金着服汚職をも、一様に警察特権として担保している。公安警察の本当の任務。公安警察の存在理由である警察庁のいざという時以外にも、治安活動にもテロ対策にも、何の実績もない、警視庁公安部などの公安警察を、国の治安のためと、 国民を騙して存続させておく理由が警察のうちにもある。公安が警察のための犯罪工作する必要である。もし犯罪が起こらなくなったら一番困るのは実は警察である。犯罪が減れば警察予算は削減、人員も削減される。犯罪がなくなれば警察は廃止になる。警察にとって犯罪が増え続けることが現役勢力拡大に一番都合がいい。警察のための犯罪工作とは、警察権益拡大のため都合の良い犯罪を起こすことである。警察にとって都合の良い犯罪を起こし治安を適当にかき乱すことで警察の勢力権益拡大につなげる。それを担当するのが公安警察の本当の任務である。治安活動にもテロ対策にも実績がなく、強いてあげれば共産党の監視活動程度の公安警察に、実に警察予算の3分の2が割り当てられてきたのはこの本当の任務のためなのである。公安は国家国民ではなく警察自身のための最重要セクションなのである。カワマルは公安が運営、旧ソ連が崩壊し左翼運動もほとんど姿を消した今、カワマルなどの過激派の主要メンバーは公安か裏公、身分を隠すために民間企業に就職したりフリーターとして活動によって運営されている。これは公安が行って運営することで組織の消滅を防ぐためである。その目的は過激派対策として活動の場を維持し、その予算を引き続き獲得することにある。公安の活動のほとんどは治安のためではなく、国家国民のためなどではなく、このように公安自身の利益のために行われている。しかもその手段はほとんどが犯罪であり、犯罪被害者は皆国民である。川丸の主要メンバーは公安だから、公安にとって都合の良い騒ぎをタイムリーに起こせるのは当然で、今では国内過激派の活動はほとんどが過激派のふりをして公安が行っているに過ぎない。ここに公安警察の考え方が述べられている。警察の守るものは法律ではない、国体である。法律を上辺で守るのは刑事課等の警官と左翼共産社会党、これだけ法律悪用する連中に任せては国体によるびが来る。だから法律外で動ける組織も必要、ただし間違いは許されない。公安警察、公安にとっての国体とは、彼らが法律外で活動を続けられる国内体制ということであって、実質的には公安を中心に置いた警察組織のことである。国体の頂点に天皇を置くのは、わかりやすく言えば天皇を冠することで権威づけをし、彼らの国体をもっともらしくするのに利用しているに過ぎない。天皇は彼らにとっても象徴なのである。国体に揺るぎが来るとは、日常的に犯罪を続ける公安警察は法律を正しく運用されると組織に揺るぎが来るのであり、彼らにとってはそれが法律悪用なのである。公安警察は国家国民や治安のためなどではなく、組織と自身の欲望のために日々犯罪を繰り返している。公安は安心して犯罪を行える犯罪環境を国体と称して、それを守ろうとしているに過ぎないのである。オウム事件の真相、公安絡み労働争議事件を手掛ける人権派の坂本弁護士は、警視庁公安部にとってもオウム事件以前から邪魔者だった。ここにもオウムと警視庁公安部の関わり、オウム事件の意図的に隠蔽された闇の部分の輪郭がちらついている。一連のオウム事件には警視庁公安部が深く関わっていたことは間違いない。邪魔者を消せ。オウムが坂本弁護士殺害に動いたことは警視庁公安部にとって好都合。坂本弁護士本人だけでなく一家全員を殺害するというのは、証拠隠滅を強く意識した結果で、姿を見た者は全て消すというのは犯罪実行時の公安の手口と同じ。国松隆嗣警察庁長官は、警視庁公安部の反対を押し切って刑事主導でオウムの強制捜査に着手した。警視庁公安部が強く反対した理由は、都合が悪いことが多すぎたからである。国松浩二氏は、警察庁長官としては珍しく刑事畑が長く、日本の警察を公安主導の警備公安警察から刑事主導の市民警察へ改革しようとしていた。もともと同氏は警視庁公安部にとって邪魔者だった。起こるべくして長官狙撃事件が起きるが、犯人と名乗り出たオウム信者の警視庁公安部員、一般にはミイラ取りがミイラになったものと見られたを、警視庁公安部は警察庁の命令を拒否し、警視庁内にかくまい通した上、狙撃に使われた拳銃が見つからないことを理由に犯人ではないということにしてしまった。オウム事件の闇、事件の真相、核心を知るはずの麻原彰晃は、公判時にはいつも薬物を飲まされ意識朦朧とした状態で、肝心なことは何も話さず、ついには脳神経を破壊されて廃人になってしまった。オウムは毒ガス以外にも多くの薬物事件を起こしているが、検察はその大半を時間がかかるという前代未聞の理由で公判放棄し、 裁判にもならないまま隠蔽されてしまった。オウム事件には、明らかに、事件の真相を隠蔽しようとする意図が働いている。刑事は、事件が起きるとやってくる。公安は、やってくると、そこで事件が起きる。公安の仕事は、治安ではなく事件を起こすこと、つまりは、犯罪を行うことである。振り返れば、戦後保守政権吉田茂内閣が、戦前の特攻警察を公安警察に再編成した直後から、下山事件、三鷹事件、菅生事件、青梅事件と、次々に公安事件が起きた。オウム真理教もまた、警視庁公安部が潜入して活動を始めると、次々と凶悪事件を起こし始める。潜入していた巡査が犯人と名乗り出た、警察庁長官狙撃事件、松本サリン事件、地下鉄サリン事件、坂本弁護士一家殺害事件など、坂本弁護士一家殺害事件の坂本弁護士は、人権派弁護士で、オウム関連の他に、公安絡みの事件を多数手掛けていた。坂本弁護士は、オウム事件以前から、公安にマークされていた。公安が、治安維持のため活動するなら、なぜ地下鉄サリン事件を阻止しなかったのか、公安は、明らかに、一連のオウム事件を扇動していたように見える。オウム事件の真相を読み解く。大きい事件では、社会的背景に、公安の犯行動機に直結する明確な事実が存在していることが多い。事件当時の状況。ソ連崩壊により東西対立は終焉し、国内過激派もほとんど消滅という状況の中で、公安警察の見直し議論が盛り上がり始めていた。公安警察は、公安不要論が盛り上がることに強い危機感を抱いていた。このような背景の下で、一連のオウム事件が起きた。オウム事件は、公安不要論に歯止めをかける上で、格好の材料になった。オウム真理教が大きな事件を起こせば起こすほど、それが公安不要論に歯止めをかけたい公安警察の利益に直結していた。ここを読み解けば、警視庁公安部が地下鉄サリン事件を阻止しなかった理由がおのずと見えてくるのである。16代警察庁長官国松隆嗣氏は、オウム真理教を利用したい警視庁公安部の強い反対を押し切り、刑事主導の強制捜査に踏み切った。国松隆嗣氏は、警察庁長官の中では刑事畑が長く、公安編長の警察の在り方の是正を考えていたと言われる。同氏は、オウム真理教と警視庁公安部の両方から恨みを買うことになった。ここを読み解けば、狙撃事件の真相と事件後にオウムに潜入していた巡査が、私が狙撃したと名乗り出た時の警視庁の奇妙な対応の理由がおのずと見えてくるのである。つまり、警視庁公安部は、オウム真理教を巧みに扇動し、事件を起こさせることで公安不要論を封じようとした。オウム事件で、多くの被害者を犠牲にすることで、組織の安泰が図られたのである。ここを読み解けば、朝原に、公判前に、必ず睡眠薬を飲ませ、裁判で何も喋らせなかった理由が、おのずと見えてくる。朝原の口に封印されたのは、警視庁公安部が、朝原をどのように扇動したか、という証言である。異常な朝原裁判。公判中の朝原将校に対して、薬物を用いた口封じが行われていたことは、一目瞭然である。朝原には薬物が多用されたため、公判中にでありながら脳神経破壊されて廃人になってしまった。公判中の朝原の口が封じられたのは、取り調べ中に朝原が口にしたことを公判で喋られては困るからである。取り調べが可視化されていれば、こういうことにはならなかったはずである。視点を変えれば、取り調べ可視化の動きに頑強な抵抗が続けられているのは、取り調べの中には警察、検察ともに国民に知られたくないことが実に多いということである。朝原裁判で一番の問題は、足はふらつき、意識朦朧の朝原の状態が問題にされることなく、死刑判決まで粛々と公判が行われたことである。また疑問を呈する報道も一切行われなかった。一糸乱れぬ報道統制も合わせて、朝原裁判の異常さにはそら恐ろしさを感じる。公安という悪魔像。公安の工作の基本は、人と人とを結びつける信頼、信愛、友愛などの気持ちに猜疑心、相互不信を植え付けて、人の結びつきを断ち切ることにある。そして、自分を信用させ妬み、恨み、怒り、恐怖心を煽ることで、人につけ込み利用する。その手段として、自ら犯罪を行い、工作対象者を被害に遭わせることが常套的に行われている。犯罪は、公安の活動の中心部分である。公安活動の目的は、ほとんどが、自身と組織の都合や利益獲得にある。現在の公安警察は、犯罪は手段ではなく、それ自体が目的化している。したがって、公安が暗躍する社会は、市民は、互いに、自分のことを人に隠し、他人に、決して心を許さない。社会に溢れる情報は、巧みに工作されていて、真実は容易に伝わらない。近隣の住民は、心が通わず、皆他人、 住民同士が些細なことで敵対し合う。公安は、このような社会が一番活動しやすく、人々をそこに誘導しようと日々暗躍している。国民を騙すことが最高の警察活動。犯罪組織公安警察を内包し、その公安が支配的地位にある日本の警察組織にあっては、盗聴盗撮、住居侵入は、警察活動のいろはの意。窃盗、強姦、薬物工作は中級者。殺しは上級。最高の警察活動は、そんな警察を信じて疑わない、国民の意識のマインドコントロールである。日本の警察は、この最高警察活動の能力が極めて高い。警察の汚職も犯罪も、公安の暗躍も皆、この能力に支えられいる。日本の新聞、テレビは、一字一句まで、警察の手の内にあり、国民に伝えられる情報は、皆警察の手で都合。がいいように加工され、真相は、なかなか国民には伝わらない。テレビでは、毎日のように、どこかのチャンネルで警察を英雄化して見せるドラマやドキュメンタリー物が放送されている。警察が、ここまで、執拗に、自身の宣伝を行い、国民の意識をコントロールしようとする背景は、それだけ警察が罪深い存在であることの裏返しである。警察の宣伝の目的は、国民を騙し、警察の実態、真実を隠蔽することによる組織防衛にある。民主主義社会では、盗聴盗撮、住居侵入はいろはの意。窃盗、強姦、は中級者という警察の実態、真実が国民に知れ渡ったら、組織の維持存続はできない。国民が、警察の真の姿に気づくことなく、警察を信じて疑わないよう、にするための最高の警察活動に、警察の持つ最大の能力が費やされている。国民を騙して、警察利権を謳歌する警察の最大の強みは、自身が犯罪捜査を行い、犯罪捜査を独占することと、首都の外部からの監査を受けない潤沢な資金が、国や自治体から供給され続けること。そして、国内のすべてのマスコミを支配下に置き、自身の広報部として利用できることである。警察庁には、公安の実動部隊は完備できない。日本の公安警察は、警察庁警備局を中央官庁とし、警視庁公安部を実動の本拠地とする全国統一組織で、各県警の警備公安部門は、その手先機関に位置づけられる。警察庁警備局は、全国公安警察を統括する位置づけにはあるものの、業務としては、制度、政策、法案の立案や予算の確保、配分など運は事務センターに過ぎない。警察庁警備局公安課の目的とは、治安維持及び、国に危害を及ぼす恐れのある団体を監視し対応する部署とのことであるが、これは、机上での話に過ぎない。公安警察の実動部門は、警視庁公安部と出先にある。警察庁警備局が、公安の実動部隊を統括管理しているかといえば、全くできていない。行っているのは、あくまで机上での話である。公安警察の活動の大半が、国民狙いの犯罪行為であることなど、机上ではありえないのではあるまいか。実動と機上の管理とはこれだけ隔たっているのである。警察庁が公安の実動部隊を管理し得ないのは、公安の活動の機密保持対象が警察庁にも及ぶからである。一連のオウム事件の際、警察庁長官国松孝嗣氏を私が狙撃したと、所属の巡査が名乗り出たとき、警視庁公安部は、警察庁に背いて巡査をかくまい通し、凶器の銃が発見されないから、犯人ではないことにしてしまった。埋め合わせに、総監と公安部長の首を差し出した。長官狙撃は、警視庁公安部の組織的犯行であることには警察庁も気づいたが、内心震え上がっていて、これ以上手が出せなかった。警察庁にできる、公安の実動部隊の管理はこれが限界である。このような限界があるのは、警察庁が、それを是としているからに他ならない。それは、公安、現場と、机上の管理者、警察庁の真の力関係を表している。警察庁警備局公安課の目的とは、建前上は治安維持及び、国に危害を及ぼす恐れのある団体を監視し対応する部署ということにしてあるというのが正しい。思考盗聴の中継チップ。インプラントは、脳の中に埋め込む必要はなく、体のどの部分でも可能。現在は、頭皮にマイクロチップを差し込む方法がよく使われる。チップは、トゲ程度の大きさにまで小型化されている。参考、思考盗聴。一脳から出る電磁波を受信できる範囲に中継機を設置すれば、脳に電極を埋め込む必要はない。二通信媒体は、当然電波、電磁波である。三思考盗聴装置は、遠隔地から電磁波を送って盗聴する装置ではない。ただし、入眠り波を送って睡眠を遠隔コントロールすることができる。四思考盗聴は、結果として、個人のプライバシーの垣根を消滅させるが、思考盗聴の運用主体が国家ある以上、個人情報やプライバシー情報の漏洩、流出を目的とする思考盗聴はありえない。5、 公私交盗聴装置を運用する国家が機密とするのは、個人のプライバシーの垣根の消滅の影響の大きさに国家自身がある意味恐怖しているからである。その内容は、開発において私交盗聴技術に到達した人にのみ、機密保護対象者として国家から明かされる。したがって、国家が機密とする以上、私交盗聴あるない議論は無駄であろう。私交盗聴装置があると主張する人は、他人がレッテルを貼りに来たる前に、気迷いと前置きでもしていた方が無難である。私交盗聴を行うためには、携帯電話の基地局のように対象者のいる地域に受信中継機を設置するか、携帯型の装置を持って対象者を追跡し続ける必要がある。受信範囲は、基地局で 150M 程度、人体から出る低周波の到達範囲。携帯局で 30M 程度とみられる。中継チップをインプラントされるとかなり伸びる。したがって、思考盗聴の媒体である脳から発生する低周波電磁波を遮断するのは不可能に近いが、思考盗聴されないためには、脳から発生する低周波電磁波の受信エリア外に出てしまえばよいということになる。被害内容もしくは被害者の症状。1、幻聴。2、潜在意識への特定の命令の送信。3、視覚的な幻覚。4、脳に対する電磁波を用いた言葉と数字の挿入。5、感情の操作。6、遠隔地からの思考の解読。7、身体に対する苦痛の誘発。8、宇宙からの人間行動の遠隔操作。9、頭上をヘリコプターが飛んでいるようなストレス症状及びハラスメント。10、その中にカメラがあるかのように、被害者の目を通してみること。11、睡眠パターンのコントロール。12、コンピューターと脳のインターフェース、コントロールと通信。13、パーソナリティを挿入し、記憶を回収するような複雑な脳のコントロール。14、私生活、職場などの盗聴、盗撮。15、集団によるストーキング。16、プライベートな情報をマスコミに流用される。私生活を、ドラマや映画などの材料にされる。